ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今日も皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。この場に集い合うことができるということは、ある方にとっては当たり前のことではなく、ある方にとっては非常に当たり前のことのように思っていらっしゃることでしょう。初めていらっしゃった方も心から歓迎をしたいと思います。また久しぶりの方もお顔を見れてとても嬉しく思います。お一人お一人がそれぞれのところからここに集まってきた、それは神様に招かれて許されてここに来ることができたということですので、お互いにこの時をとても感謝したいと思います。私たちは今聖書の中でもテモテへの手紙第一という書物の一番後ろの6章のところを読んでいます。この手紙は若き教会の牧者であるテモテに対して、彼をずっと面倒見て導いてきたパウロが手紙を書いて、しっかりやりなさいと励ましている、そういう手紙になります。この6章のところでは富ということですね、金銭、経済、富ということをどう考え、どう扱っていくのか、そのことがテーマになっています。ここのところに、この世で富んでいる人たちに命じなさいと言って、テモテにこの人たちに伝えるべきことがあるんだというふうに書き進められています。全体を読んでいただくと分かっていただけると思いますが、このところでパウロは富んでいる人たちに命じて、教会のために献金をしてもらいなさいというようなことは言っていません。とかく宗教というふうに言うと、様々な形で献金をする、そして多くのものを捧げる、そんなことが噂になったり、また体験をした人のまことしやかな話が流れたり、そういうことで話題になったりするものです。私たちもそういうことを見聞きするときにとても辟易としてしまうものですし、教会はそういうことで人を見ていないということを多くの人に知ってもらいたいと願っています。神様は一人一人のお財布を目当てにその人生を導こうとしているわけではありません。教会は皆さんの懐事情を探りながら、お金を集めるために人をたくさん招こうとしているのでもありません。読んでいただいてわかる通りに、経済、富といったものをきちんと扱うことは、あなたのためなのだと、こう書いてあるわけですね。教会のために捧げるのではなくて、神様のためにそれを持ってきなさいというのではなくて、それをきちんと扱うことは、命を与えられ、歩みを与えられ、富を備えられているあなたのためなのだ。今日は富というものをどう用いていくことが私たちのためになることなのか、そのことをご一緒に見ていきたいと願っています。この世で富んでいる人たちというのは一体誰のことなのでしょうか。このテモテが今教会を牧しているその町はエペソという町です。エペソの町は非常に栄えた町でした。商業の中心地でもありました。貿易のその出入り口でもありました。マケドニアの方で、ローマの方で持ってくるものは全部このエペソを通ってアジアの地方に運ばれていきます。反対にアジアのところで産出された様々な特産品はこのエペソを通って 他のところにもたらされていくものでした。そういう貿易の行き交うところでしたので、人々が多く集い、その中で多くの金銭のやり取りがあり、そのことのゆえに非常に栄えた町になっていきました。合わせて、エペソにはアルテミスの大殿神殿というものがあって、宗教的にそこが非常に人の集まるところにもなっていました。人々はそこに各地から集まってきては、そこを詣でて、そのことのゆえに宿泊客があり、そのことのゆえに楽しみが様々に用意されており、そういう意味でもまた栄えているところでした。なので、テモテが牧するその群れの中には、非常に豊かに富んだ人たちが少なからずいたわけです。一方、そのテモテというのは、ここに来た時から若くて、そしてここのところで教会の歩みを始めているものですので、彼自身が財産を持っていたり非常に富んでいるということはありません。そんな若く、まあ、つつましやかな生活をしている彼が、非常に富んだ人生経験豊かな、そういう人たちに対して何を語り何を進めるというのでしょうか。パウロはここでその人たちに高ぶらないように、当てにならない富を頼りにしないように命じなさいというふうに言っています。そもそもこの富んでいる豊かであるというのはどういうことなんでしょうか。もちろん直接的には財産があり、たくさんのものを持ち、お金を持っている、そのことを指して富んでいると言います。しかし少し広げて考えると、このことは人に提供するものがある人たちのことを指していることがわかります。人に提供するものがある人たち。私たちは様々な関わり合いの中で自分の何かを提供して生きていることでしょう。時間であったり、労力であったり、あるいは能力であったり、お仕事であったり、仲間との関わりであったり、そういうことを私たちは提供して生きています。ある時はそれを受けてその助けの中で生きています。例えば親であれば子供に対して多くのものを提供する。あるいは自分の親の面倒を見るために時間を労力を提供する。おじいちゃんおばあちゃんであればお孫さんのために何かを提供する。仲間のために友人のために自分の労力を、時間をそこに行って手足を動かすということを提供する。そういう関わり合いの中で私たちは生きている。貧しい人というのは、それを受ける一方で本当に何も提供することがないという人のことを指します。でも私たちは少なからず、誰もが人に提供するものを持っている。多いか少ないかは別として、私たちは自分のことだけで生きているのではなく、そのことから誰かに何かをどういうふうにしてか提供しながら生きている。その提供しているような私たちが何に望みを置き、富ということにどう左右されながら生きているのか、そのことを少し考えてみましょう。年末年始にたくさんの様々な特番が配られて、テレビの番組が流されていました。その中で、一つの番組は、スポーツ選手の懐事情というのを特集していました。普段あんまり私たちは知ることのない裏側の世界です。どの大会でどんな風な成績を収めて、その賞金がどういう風に使われているのか。今その人はどんなところに住んでいて、どんな持ち物を持っていて、どんな生活を楽しんでいるのか。そしてそのスポーツ選手は引退をしたときに、果たしてそれからどうやって生活をしていくことになるのか。そのことを紹介した番組をやっていました。そのことを見ながら、私たちは 誰であっても、その生活というもの、経済が非常に密接に関わって生活をしていることを、やおなしに覚えさせられることでした。今、どれだけのものを持っているか、それは、今までの歩みの評価の結果ですね。今までどんなお仕事をしてきたのか、どんな成績を残してきたのか、どれだけ人々に貢献してきたのか、どれだけ社会で役に立ってきたのか、そのことの見返りとして私たちは財産を受けています。今持っているものが多いのか少ないのか、そのことは今までの歩みがどれほど良いものだったのか、そのことを物語る一つの指標になっているでしょう。そしてそのことは今の自分の生活をどれだけ豊かなものとして良いものとして成り立たせることができるか、その基盤になっています。経済が豊かであればあるほど自分の好きなものを買うことができ、好きなものを手に入れることができ、好きなところに行くことができ、自分の自由と豊かさを享受することができます。そしてそれはさらにこれからの生活の保障ということになっていくでしょう。たとえこの収入が断たれたとしても、自分の蓄えが今あるものが、これからの生活をどう安定を保障してくれるかということです。反対に言えば、もし私たちが経済的に乏しいという状況に陥ったとすれば、過去のことを振り返って、なぜあの時にこうしなかったのだろうか、なぜあの時ああしてしまったのだろうか、後悔をしたり悔やんだり、あるいは誰かがそのことのために良くないことをしていたのであれば、あの人のせいだとその人を恨んだり、そういう過去に対する思いが心の中に湧き上がってくるに違いありません。そして今、実際に自分が持っているものと人が持っているものとを比べて、あの人はあんだけ持っている、私はこれだけしか持っていない。あるいは私はこんなに持っている、あの人はこれだけしか持っていない。そういう上下優劣の関係の中で人を羨んだり、妬んだり、人を見下したり、蔑んだり、そういう材料になっていきます。ひとたび経済が乏しいということになれば、これからの将来に大きな不安を持ち、恐れを持ち、これからに意味を、希望を見出すことが難しくなるでしょう。私たちの生活は、よほどこの経済ということに大きく左右されながら、ある時は翻弄されながら生きているものです。しかしそんな私たちに、今持っているからといって、高ぶることがないように。あなたが将来のためにと蓄えているそのことを当てにして、それに望みを置いて自分の人生をかけることがないように。進めなさい、命じなさい、というふうに言われているんです。なぜか、富は頼りにならないものだというんですね。私たちが考える、今までのことを、これからのことを、すべてを良いものにしてくれるであろう、その経済が、いや、頼りにならないものであることを、私たちはどこかで知っていなければならない。社会情勢、経済情勢のことを考えてみたとき、大きな目で見れば、私たちが財産を持っていてもそれが意味がなくなるときが来るということを、私たちは歴史の中の出来事としては知っています。ただ、幸か不幸か、日本のこの戦後の復興の様々な歩みの中で、私たちは幸いにも持っているものの価値が失われるということをあまり経験しないで生きることができた。そして今の蓄えがこれからの歩みを保証してくれると望むことができるような状況に一応ある。ただ、何か一つどこかで間違えてしまえば、私たちの経済基盤が、社会の情勢が、持っているものに意味がなくなるということは、起こり得るということですね。あるいは、持っている持ってないに関わらず、災害であるとか、事故であるとか、あるいは病気であるとか、そういったものは、人を選ばずに私たちに降りかかってくるものです。どんだけ持っていても、どんだけ持っていなくても、そういうこととは関係なく私たちは様々に、あらぬことで自分自身の足元が揺らぐということを経験していきます。さらには、良いものだと思っているその富が私たちを誘惑したり、 あるいは本来の自分を失わせるような、目の前のことに囚われるような、そういうものになっていきかねない。多くの人生を棒に振った人たちが、自分の良い生活を求めて、目の前のことに囚われてしまって、あらぬことで自分の身を費やして、その人生を棒に振っていったことでしょう。良いもの。私の歩みを保証してくれると思うもの。しかしそれが、単純にその通りに当てにならないことを、私たちはどこかで知っておく必要がある。そしてそのことを誇ったり、そのことに望みを置いて、そのことを全てで歩んでいくことは、愚かなことなのだ。ではどう歩むのか。むしろ、17節の後半からこう言います。三つのことが書かれています。一つは17節の後半に、神に望みを置いて歩みなさい。二番目は18節に、良い行いに富むものになりなさい。三番目は、未来に向けて自分の基礎を築くんだ。この三つは同じことを言っています。神に望みを置き、それゆえに良い行いに富むものとなり、そのことが私たちの将来に向けた基礎となるのだ。そういう歩みを富を頼りにするのではなく、私たちはするのだ。この三つのことをもう少し説明していきましょう。神に望みを置くように。富ではなく、神に望みを置くように。富は頼りにならない富と言われています。では神は何と言われているでしょう。私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神だというんです。どちらかというと、私たちは単純に考えてこの二つを逆に考えているのではないでしょうか。私たちの全てのものを与えて楽しませてくださる富。これだけ富があれば私は楽しみ豊かに過ごすことができる。その反面、神というのは目に見えないし、呼びかけても答えてくれるのかどうか実感がないし、神というのは頼りにならないか。それは、私たちが普通に生きていた時の常識的な感覚であり、ごく自然な思いだと思います。しかし、ひとたび、神を知って歩むようになった時、神を知るとはつまり、神が私を救わんがために、一人子イエス・キリストをも惜しみなく与えたほど私を愛してくださっているということ。その私に良いものを惜しまずに備えてくださっているということ。天地の始まりから良い世界を築き上げてそこに人を歩ませた神様は、足りないものには足りない時に必要をことごとく満たしてきてくださったこと。荒野をさまよう民には食べるものを与え、岩から水をほとばしり出させて、そして安住の地にまで導き入れてくださったこと。目の見えないものの目を開き、耳の聞こえないものの耳を開き、足の効かないものを立たせ、日常生活に困っている者の助けを与え続けてくださった神様。聖書の始めから終わりまで、この方は与える神として、その歩みをことごとく貫いてこられた。その神が、私の神であり、私を満たす神であり、私を養う神であり、私を導く神であるということ。私を愛してやまない方が、私に惜しみなく良いものを与えてくださる。それを知る者として私たちは、一切のものを与え、備え、楽しませてくださる富ではなく、神。それと比べれば、移ろいやすく当てにならない。私の人生のすべてをかけるにはあまりにも心もとない富。イエス様はあるときこう言われたんです。人は二人の主人に仕えることはできないのだ。主人は一人。自分の歩みを捧げ、その人に従い、その人の守りの中で歩んでいく。主人としもべの関係は、 一人の主人にしか使えられない。この時はこの主人に使え、あの時はあの主人に使え。そんなに私たちは切り替えて、わきまえて、そんな風に使えることはできない。主人は一人。それは人生でも同じ。私たちは富に使え、神に使える、二人の主人に使えることはできないんだ。主人は一人。すべてを与え、豊かに楽しませてくださる神に望みを置くように。そのことは二番目に、良い行いに富むようにとつながっていきます。人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えなさい。これは、私たちが自分のことだけを考える歩みではなく、他の人々のことを視野に入れて考え、また関わり、提供していく歩みを意味しています。あなたの持っているもの、富、時間、能力、あなたの心のかけ方、言葉、足を運んで手を動かして作業をすること、それら一切を人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。それが私たちの歩みだというんです。しかし、私たちは日頃それを計算して、様々に行っているのではないでしょうか。損得を考えて、私が労力を払うということは私が失うということですね。私が人のために時間をつければ自分の時間がなくなるということです。体力も限られています。これをすれば私が自分のすることができないということを意味しています。だから私たちはそれを天秤にかけて上手に自分があまり損をしないように、差し支えのない範囲で人を助け、歩んでいます。しかし、ここに、惜しまずに、喜んで、人の益を図り、良い行いに富むように。それは、神にあって満ち足りていればこそ、その次の事柄としてそれができることになりますね。神にあって満ち足りていればこそ、自分の出し入れを計算する必要がなくなるわけです。神様が本当の必要を満たしてくださると分かっていればこそ、信頼すればこそ、そこに希望を置けばこそ、私はあえて差し出すことができる。私はあえて犠牲を払うことができる。それは失うことではなく、神様が満たすことのできる余裕、欠乏、そこのところに生まれてくるということです。私たちの歩みが、富ではなく、良い行いに富むことを求める。それが私たちのこれからの歩みの基礎を築くんだというんです。自然に考えれば、人のためにばっかりやらないで自分のためにきちんと蓄えておくことがこれからの歩みの基礎を作ることになりますね。しかし、喜んで惜しみなく施すことが、良い行いに富むことが私たちの歩みの基礎を作っています。誠の命を得るため、未来に備えて、自分自身のために良い基礎を築き上げる。誠の命というのは神様が私たちに与えてくださるものです。それは前のところでは永遠の命というふうに言い換えられています。私たちが良い歩みをしたら、その上に神様は誠の命を加えてくださるというのでしょうか。いえ、そうではありません。神様は私たちを無条件にイエス・キリストにあって永遠の命に招いてくださっています。誠の命に招いてくださっています。そして地上に与えられた歩みの中では、その命をもって、人のために歩む良い基礎を築き上げるようにと導いてくださっているんです。そしてその良い基礎が築かれた上に、 来たるべき日に神の誠の命を増し加え、完成してくださる。どちらも神が備え、導いてくださるものです。それをこの地上に歩む分において私たちは、この地上においてなすべき分として、まず土台の部分を、基礎の部分を、ふさわしく神様に導かれて気づくのだ。それが私たちの歩みです。富を基盤にして私たちの人生が完成をしていくのではない。私たちの命は、誠の命であり、永遠の命であり、神様がデザインした命であり、神様が私たちに備えている歩みであり、それにふさわしい歩みを今、その基礎として、養われ、穴を掘り、杭を張って、しっかりと土台を固めながら私たちの歩みとされていく。それが私たちの歩みなんだというんですね。ブドウ畑があるとしましょう。ブドウ畑で働く農夫たちの喜びは何でしょうか。手入れをし、手塩にかけて育てたそのブドウの木が実りを実らせること。それが農夫たちの喜びでしょう。そして、農夫たちもまたその実を取って食べるとは思います。しかし、自分たちの食卓に豊かなブドウの実が運ばれ、そこからできたブドウ酒が並べられることが、農夫たちの一番の喜びではありません。もちろんそれは喜びです。しかし、小さな喜びです。はるかにそれを回って大きな喜びは何でしょう。自分たちの手にかけたそのブドウの実が、良いものとしてもたらされていき、家庭の食卓を潤し、そのもので作ったブドウ酒が、喜びの時の祝いの席にもたらされていき、自分たちの手を通ったもの、良きものが、人々にもたらされていくことが喜びなんですよね。それを自分たちが楽しめることは、ほんの小さな喜び。むしろそのことが多くの人に良い形でもたらされていくことこそが大きな喜び。ブドウ園の主人の喜びは何でしょう。ブドウ園の主人の喜びは、日々の歩み、農夫たちが心から喜んでそのお仕事に当たっていることを見ることが喜びでしょう。その結果、収穫の時にたわわな実りをつけたブドウが収穫され、それがここを通って多くの人々に良いものとしてもたらされていくことが何よりの喜びでしょう。もちろんそのことを通して農夫たちの生活が潤います。もちろんそのことを通してブドウ園の主人の懐も潤います。しかしそのこと自体以上に、自分の手がけたものが、良いものが本来あるべき形で多くの人にもたらされていくことに、これこそ私がしていること。これこそ私がここに農園を持っていることの意味。これこそ私がこの農夫たちと一緒に歩んでいく集大成であって、実りであって、それが私の喜びだ。神様はまさに、そのように私たちを生かし、私たちはまさに、そのように毎日の歩みに喜びを感じて生きています。神様は私たち一人一人を通して、私たちに与えた時間、能力、お金、私たちの心のありよう、言葉、行動の一つ一つ、態度、表情、その一つ一つを通して良いものを私たちの大切な方々にもたらそうとして、私たちを通して、私たちの周りにいる人に対してです。友人たち、仲間に対して、職場の人たちに対して、お客さんに対して、家族に対して、妻、夫に対して、子供に対して、孫に対して、両親に対して、私たちは与えられたものを通して、良いものがもたらされていくために生かされている。そしてそのことを私たちは、喜びとして、神様が与えてくださったもので、それによって実りがもたらされていくことの喜びです。 それは富に左右されたり、翻弄されたり、支配されたり、富に仕えていたり、望みをかけていたりする歩みと随分違うものです。もちろん、私たちは経済行為を伴って毎日の生活をしています。お金を使ってお金を得て生きています。しかし、それに左右されて生きていない。むしろ、主導権を持って、そのことをきちんと管理しながら生きています。多ければ多いなりに、少なければ少ないなりに、ちょうど良ければちょうど良いなりに、私たちはふさわしくそれをなってしまう歩みではなく、神様によって偉い、配分し、そしてそれを責任を持って行い、管理しながら生きていきます。富の手の中で遊ばれて生かされているのではなく、私たちは神の手の中で富を采配して生きていくことができる。人生の主導権はあなたにある。あなたの時間、あなたの労力、あなたの財産、それを扱うのはあなたです。神様から託された良きものとして、それを喜びを持って用いていく責任は私たちにある。そして、そのことが果たされていくことが神様の願いであり、私たちを生かしている目的であり、私たちに対する期待であり、私たちに対する喜び。神様が私たちの歩みをどうご覧になっているのか、そのことが私が与えられるものをどう見ていくのかに直結していきます。今週一週間の歩み、これから始まって最後の最後まで導かれていくその歩み、神様はあなたに多くの良きものを与えてくださっているのではないでしょうか。多い、少ない、そのことを問わずして、私たちは自分のことだけではなく、関わりを持つ中に人のためにと提供するものを持って生きているのではないでしょうか。その歩みの中で、目先の何を得た、何を失ったという富に左右される歩みではなく、私を生かしている神の大きな御手、そのご計画の中に、私たちの歩みをまっすぐに導かれたいと願います。そのように神様に期待し、また私たちが自分自身の歩みに期待を持って、ここから歩み出していこうではありませんか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。